おはようございます。今日の話は題名は力強い家族なら力強い国、弱い家族なら弱い国になってしまうということなんですね。そして、今日の話は最初は問題の話になりますので、途中で帰ったらバランス取れてないような理解になりますので、後の方が前向きなものが出ますので、そこまで我慢してください。そして聞いてください。そして今日のテーマの御言葉は箴言の5章で、そしてちょっと長いんですけれども、全部読まないとちょっと意味がつかめないんじゃないかなと思いますので、初めに5章初めから最後まで読んでほしいと思いますので、ゆっくり読んでください。お願いします。
お読みします。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは、ニガヨモギのように苦く、モロハの剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍な者に渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのときあなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、改修のただ中で、ほとんど最悪の状態であったと。あなたの水ためから水を飲め。豊かな水をあなたの井戸から、あなたの泉を外に散らし、通りを水路にして良いものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜びを楽しめ。愛らしい目鹿、愛しいカモシカよ。その乳房がいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋をのすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。
僕の毎日の生活は、スズランダに住んでて、いろいろ準備して、そして降りてきて、場合によってコンビニでちょっとストップして紅茶買って飲んできて、また帰ってっていうパターンが一番多いんですね。そしてあんまりどっか行って買い物するとか、そのような時間がないんですけれども、最近、ちょっと、いろいろ社会がどうなっているのかということを、いろいろ見ているんですね。そして、先週のメッセージにも出たんだけど、例えば淡路、 歩いたり、みんな小さな村でもどうやって生きているのかとか、そして一つが言えるのは特に3年前から、日本の社会がものすごい早いペースで変わっていってる。そしてそれがいい意味じゃなくて悪い意味で変わっていってるんですね。25年前神戸に来て、その時に神戸なら風俗とかそういう怪しい商売だったら新開地行かないとダメよっていうような町だったんですね。そういう商売っていうのはある決められたような場所にあって、そして他の場所ではそういうものはしないとか、そういうような町だったんですね。そして何千年前からそのような町があればそのような形でなってたんですね。けれども社会が崩れていくと、そういう商売はどこ行ってもあるっていうようなものになってしまうんですね。家族が崩れていって、そしてそういう性的なものは家族の中で大事なものではなくて、そういう店、そういう商売になってしまうというような時代になってしまってるんですね。そしてこの間もちょっと時間があったから、ここから、三宮までちょっと散歩してみようと思って、夜の8時ぐらいだったんですね。そして夜の8時ぐらいでハンズの前に立ったら、いっぱい女性がそこに立ってるんです。いっぱい、もうこっちもこっちもこっちもこっちもっていう感じで、そしていろんな、なんかいろいろ説明もらったんですけど、メイドキャフェとかいろんな、なんか、耳掃除してくれる、なんかね、おっちゃんがね、若い女性の膝に頭を乗せて、そして耳掃除してもらうっていうような商売とか、もう25年前ありえないようなものが、どこ行っても人がいればそういう店作ってしまうっていうようなものなんですね。そして、もちろんみんなご存知と思うんですけれども、なかなか総理大臣が決まっても、なんか回転寿司みたいに次、はい次、はい次ってなってしまって、何年持つやろうかっていうのはじゃなくて、何ヶ月ですから、結局男性のリーダーシップもものすごい崩れていってるっていうようなものは、私たちの社会の中に見ることができるんですね。それだけではなくて、独身、18歳から34歳の独身っていうのは、8割以上、実家に住んでるんです。そしてだんだん出てきているのは、もうその、実家に住んでる人が40歳、50歳になってしまって、そしてお父さん、お母さんが、とうとう亡くなってしまって、けれどもそれを明らかにすると、その親の年金とかもらえなくなるので、体そのまま香水いっぱいかけて、そしてそのまま体を置いて、そして親の年金そのままもらうとか。でそれが前はたまにそんな変な話があったんだけど、だんだんそれが普通になってて、そしてとうとう明らかになったのは、もうたくさんの人がもう計算してみると、この方はもう115歳とか、けれども年金それでも出てるっていうような。ですから私たちの社会がものすごい変わっていってるんですね。そしてこれ 2,3 年前のことなんだけれども、日本海の方で私が車を運転してて、そして休憩でローソンがあって、その通りに隣にパチンコをやって、こっち側が日本海があって、そしてローソンの前でなんか、ピンクとか猫ついたようなトレーナーとか若い男性が座り込んでて、タバコをそこで吸ってて、そして髪型が鶏のような髪型でこうなっとって、 そして私がその時に思ったのは、北朝鮮の軍そのままここ入ってきたらどういう反応するだろうかって、この国を守ることができるだろうかっていうようなものを見て、どうしてこうなってるっていうと、家族が崩れていくと国が崩れていくっていう原則があるんですね。家族は国の土台なんです。そしてそれが潰れてしまうと何もかも潰れてしまうっていうことなんですね。そして今日読んだ箴言の五章、何の関係があるのと思ったらものすごい関係があるんです。どうして私たちがこの社会大きな問題になってるっていうと、その根っこの説明がこの五章の中に入ってるんではないかなと思うんですね。そして最初書いてあったてるのは、お父さんは自分の息子に語ってるような手紙なんですね。そして一つ私たちの国になくなっていってるのは、お父さんの知恵が息子娘に流れてない。お父さんっていうのは、頑固で、自分の世界に入り込んでる。そして知恵が持ってるんではなくて、アホちゃうかっていうような存在なんですね。愚かなもんなんだって。そしてドラマがあっても尊敬できるようなお父さんっていうのは映画の中にもなかなかないし、ドラマにもテレビのドラマにはなかなかないんですね。ですから知恵を持っててお父さんが自分の子供がものすごい愛してて、そしてその愛の動機でいろんなことを教えてあげる、育ててあげるっていうのは私たちの国でなくなってしまってるんですね。代わりにもう本当にうちの親父はね、もう何にもしないって、ただもうソファでぼーっとしてて、こうでって、そしてなんかそのようなイメージがお父さんのイメージになってるんですね。ですから愚かな距離のあるような存在は、それがお父さんになってしまってるんですね。そして今度はお父さん何も しないから、今度はお母さんの方は頑張らないといけないから、お母さんの方が余計頑張ってる。そしてお母さんがこうしなさい、ああしなさい、そして子供に動いていなかったら切れて、わーって暴れて、そしてそれで子供たちが育てられてるわけなんですね。すぐ暴れるような、叫ぶようなお母さん、そしてお母さんが全部動いてる。お父さんはカウチポテト。もうね、さつまいもみたいに座って、そしてもうぼーっとしてて、たまーに切れる。3ヶ月に1回ぐらい。けれども、あとはもうただそこで我慢してるっていうような、そして何をやってるか何を考えてるかわからないって、自分の世界に入り込んでるような、そのような家庭になってくると、今度は子供たちは力がない。責任取ることができない。もう、どうしたらいいかわからない。自立できない。そのような過程がたまにあるんではなくて、ものすごい普通ぐらい増えてるんですね。ですからこの箴言には、まずそのお父さんの、それが抜けてるから、ですから、そのリーダーシップがなくなってるから、社会問題がものすごい、広がってるんです。そしてそれが、人間の価値っていうのは第一ね、そういうお父さんが愛してくれてる、お父さんを尊敬してるとか、そういうとこからよく人間が価値をもらうんだけど、それがないと今度は自己価値が低すぎるような人間がものすごいブラーッと広がってるんですね。そして新しいことをやるとか、もうそういう自信を持ってやるとか、そういうような勇気がないっていうような社会になってしまってるんですね。そしてもう一つは、愛の、家庭の中の愛も変わっていってるんですけれども、昔やったら愛が欲しければ家族の中にあるようなものだったんですね。そしてその中では愛に基づいた犠牲になるような愛、 もうお金がないけれども、もう一生懸命貯金して、卒業式の時に新しいスーツ使ってあげたいから、お母さんが一生懸命頑張って頑張ってというような、そしてそれが怒りで頑張ってるとか、そういうもんではなくて愛してるから頑張ってるっていうね。そしてそれがなくなってしまって、今度愛してないような頑張りっていうか、もう本当にもうみんな私の息子はダメって、私の娘がもうあかんとかって、そして愛持ってないのに犠牲になってるお母さんが増えてしまってるんですね。それでもう大変なことになってしまって、そして今度その愛の代わりに入ってきたのは自分、第一自分って、みんな自分の趣味、自分のやりたいこと、自分のゲーム、自分の自分のって、それが代わりに入っているんですね。犠牲、自分を犠牲にするような愛がなくなってしまって、今度第一自分が楽しめばいいんだっていうようなものが次の時代に広がってるんですね。そして健康な家庭を築くには、自分を犠牲になるような愛が土台なんですよ。ですからその自分ばっかり考えてる人と自分ばっかり考えてる人が結婚しててもうまくいくはずがないんですよ。なぜ言うと、その犠牲、自分の命を捨てるぐらいこの人支えようというような、もうそういう訓練を受けてないわけなんですね。自分ばっかり考えてるんです。ですから今度健康な家庭を築くことができないんですね。どこを見てもあるんですね。最初僕プレゼントもらったのは、iPod もらったの。自分で一人だけで音楽聴けるように。で、今度は何が入ってきたっていうと、iPhone。iPhone が入ってきたんですね。今度車買おうと思ったら、BMW750i。何でも i がついてるの。my car, my house, iPhone, iPod, BMW750i。その自己中心的なものが、それが一番魅力的っていうのものは、私たちの社会に扇動されてるんです。どんどんどんどん自分だけ楽しめばいいんだって。そしてそうやって育てられると、今度ね、健康の家庭築くことできないんですよ。なぜ言うと、ね、子供育つっていうのは楽しい日もあるんだけど大変な日もあるんですよ。けれども、そのような愛が持ってないわけだから、やっていけないっていうようなものになってしまうんですね。ですから今は18歳から34歳の間の方は6割結婚してないんです。10人の中で6人っていう。そして今度結婚したいんですかって、そのアンケートの中で8割ぐらいがね、いつかねという答え。もうまだまだまだまだ自分の趣味、自分の楽しみがまだまだたっぷり経験してないから、いつかねっていうような考え方が8割以上なんですね。ですから結婚完全に諦めてるんじゃなくて、けどものすごい理想的な、なんか完璧な人が現れて、その人は私の前人生、前喜びを答えてくれる人がいつか現れるだろうな。けど、そういう人はね、そういう完璧な人はいないんですよ。そういう完璧な男性がいないんですよ。そういう完璧な女性がいないんですよ。ですから、その理想がもう高すぎて、ですから、だらだらだらだら、マイライフっていうものばっかりやってる状態は、今の、私たちの社会に多いんじゃないかなと思うんですね。そして今は、日本の政治家も驚いてるんですけれども、どんどんどんどん、人口が減っていってるんですね。なかなか子供産まないっていうことで、もうすっごい、ペースで、人口が減っていってるんですね。私も淡路歩いてたら、もう小学校閉まってる。もう子供見ない。もうじいちゃん、ばっちゃん、ばあちゃんばっかりなんですね。私ぐらいの年の人は若いっていう感じなんですよ。淡路で。ですから、ものすごい、 ね、昔の日本だったら田舎行っても子供はゲラゲラ笑いながら遊んでたって、田んぼで遊んでたとかけれども、今はもうそれがもうどんどんどんどんなくなっていってるんですね。どうしてそうなってるというと、この箴言の中にもあるんですけれども、何が起きたというと、セックスっていうものは家庭、夫婦やるようなもんではなくて、離れたとこでやるようなものになってしまったんですね。そして第二戦争から日本ではポルノ映画、ポルノ雑誌、ものすごい洗脳されてるんですね。そしてそれに洗脳されてるから、学んでしまってるのは、セックスとか性的なことは下品なやらしいこと。そしてそれは家族の中の大事な絆、夫婦の関係ではなくて、変な関係、もう独身の時代やるようなものなんですって。ですから家庭の中でやるもんではなくて、三度目はどっか行ってやるようなもんとか、なんか変な付き合いとか電話でつながって、なんかそういうものが、それがセックスなんだって。それで今度は悩み相談で入ってきてるのは、結婚する前にセックスしてたんだけれども、結婚してからできなくなりましたって。そしてその理由は、結婚から離れてやってたもんですので、今度は自分のワイフはなんかお姉ちゃんとか妹みたいなもんだから、なんかその人となんかそういう関係を持つのは変じゃないかっていう、なんかおかしいような考え方が入ってきてるんですね。ですから今度はそういうストレスが溜まってきたら、その家族の、そのファミリーの中、その夫婦の中ではなくて外でやるようなもの。どうしてかというと、いつも見てるのはポルノの雑誌、どこを見てもある、そういう絵がある。そしてそれはもちろん夫婦でやるようなビデオありますか？ないよ、そんなの。いつもなんか変なような形で出してるんですね。それが普通になってしまってるんです。ですから今度は子供が作れなくなった時代になってしまってるんですね。箴言の5章にはそのような注意が入ってるんですね。もう自分のお嫁さんを大事にしてなっていうような、それが入ってるんですけれども、それが日本が無視してしまって、そして離れた場所、そのイメージが悪くなってしまって、セックスっていうのはやらしいって。ですから今度だんだん出てきたのは、女性の中では男性は嫌いって。けど結婚したいって、あれ？男性は嫌い。けれども子供欲しいって、あれって。けど、やっぱり男性好きにならないと、ちょっと難しいよ、これやって。男性は尊敬できない。けど結婚したいって。ですから結局結婚、いい結婚が無理なんですね。そうです。どうしてこうなったというと、ずっと私たちが国として洗脳されているのは、セックスとかそういうものはやらしい、なんか下品な、そういうものよってなってしまってるから、なんか男も、男っていうのはな、もうね、電車の中でもうね、そういう触ってくるし、とか、そういうような嫌なものが中心になってしまってるので、ですから今度健康なファミリー、夫婦関係が持てなくなってるっていうような、時代になってるんですね。それだけではなくて、今度崩れているのは、心から誰かとコミュニケーションすること。本当は一番自分の心の中に思っていること、感じていることは、家族の中で話できるはず。ね、悩みがあったら、パパと話する、ママと話する、お兄ちゃんと話する。お姉ちゃんと話する、そういう、それがそのような絆、そのような親しさあるはずやったんだけれども、それが枯れてしまって、今度は寂しかったら、自分が尊敬されてないなと思ったら、メイドカフェに行って、もうそこで丁寧に挨拶してくれるって、そしてママの愛情が、ね、なかなかないから、あそこ行って耳掃除してもらうとか、 あのお店行ってマッサージをもらって、とにかく人間の、ね、親しいも感じたいのでマッサージしてもらうとか、結局その親しいコミュニケーションというのは家族の中ではなくて外にあるようなものになって、そして今度はあの携帯の中の恋人とか、けど本当はいないの、その女性はコンピューターなんです。疲れたなーって送ると、あの頑張って信じてるよとか、ハードマークがプンプンプンって出て、けどコンピューター出してんの、お金払ってそういう励ましをもらってる、そういう変な時代に私たちが落ちてるんですね。あのそれだけではなくて、家族の中で大事なのはね、あの忠実さ、誠実さ、この人たち私の家族だから命かけ守るっていうようなものがあるんですけれども、私たちを見る映画っていうのは、あの失恋とか別れたとか、あの縁切るとかですから、思う通りにいかなかったら関係を切るっていうものが私たちの社会の癖になってしまって、もうやーってもう嫌いとか、じゃあもうメール拒否するとか、そういうですから、そういう忠実に、もうこの人今は意見が違うんだけれども、喧嘩したんだけれども、これを乗り越えて、そしてもっと深い関係を持とうっていう、そのような力がなくなってしまってるんですね。ですからどんどんどんどん今の時代では、あのもう関係悪くなるともうその人はいないことにするっていうような癖が覚えてしまってるんですね。ですから健康な家庭っていうのは気づくことができないんです。なぜ言うと、結婚すると必ず大きな問題いっぱいあるんですよ。10年経っても20年経っても、けれどもそれを乗り越えるような、そのような忠実さっていうのは今の時代の若者が学んでないんですね。ですからやっていけないんですね。そして最後、これもその箴言から取りましたけれども、あの神様がいるんだ、尊敬しないとっていうものがあのなくなってるんですね。あの20年前、私も仕事で結婚式やってたんですけれども、あの仏滅の日、必ず式を当然やらないっていうことになってたんですね。ですから僕はよくキャレンダー出してきて、あ、これは悪い日なんだ、これはよかった休めるって、確実に休めるって、あ、この日も休めるし、これは、ね、あの悪い日やし、これもわだから僕にとっては悪い日がいい日やったんだ、もうバッチリここ休める、ここ休める、そしてお盆はもちろん、もうね、結婚、お盆で結婚する人はありえるかって、20年前はそうやったんだけど、今違うんですよ、もう関係ない。そして最初はそういう仏滅の日をあで結婚式やると、あの1割安くなりますよとか、あのそういうのあったんだけど、だんだんこれ崩れちゃって、もう普通の日になっちゃってるんですね。あのそしてなんか仏滅の日とか、それがいいことなんだって、それを言おうとしてないんだけれども、結局私たちの社会を持ってたのは見えない世界があるっていう理解があって、そして神様がいるっていう理解があって、なんかそういう、そして、悪いことしてしまったら、罰が当たるでっていうような、なんかそういうような理解があったんですね。そして間違えたような理解なんだけれども、正しいのは、神様がいる。そして神様を尊敬しないといけない。そして、社会っていうのは、神様を馬鹿にするような、態度を取り出すととんでもないようなことになってしまう。これは事実なんですね。あのその神様は間違えたものイメージを持ってても、とにかくその神様を尊敬するっていうものは、これが非常に大事なんですね。そして今はあのこの前も車のオイル交換してもらった時に、雑誌が漫画がいっぱいあったから、どんなのあるんやろうかと思って、そしてオイル交換の時にこれ見たりしてたんだけれども、その中であの結構驚いたのはね、あの十字架とか、あのイエス・キリストとか、そのようなものが結構あの入ってて、けれどもそれがなんかバカにするような、あの間違えたようなもので出してるんですね。 だからこれはもう人間というのは神様をもう尊敬しないということになってしまうといろんな大変なことが起きてしまうんですね。暗い話ここでストップしたいと思います。そして今からじゃあ私たちはどうしたらいいのかということをちょっと考えたいと思います。ただ問題見てあかんなあかんな日本はあかんなってそれだけではなくて、じゃあ私たちが何ができるかっていうのはちょっと考えたいと思います。一つは私たちの人生の中で神様を尊敬することなんですね。そして2週間前も言ったんですけれども2012年神様どうやって考えたらいいんでしょうかって祈りながら聞いてたら答えがもらってそれは祈る人は恵まれるよってけどその祈り方っていうのは尊敬に基づいたような祈り方ですから朝起きた時にひざまずいて祈る。ひざまず、もちろんね、それしなくても神様聞いてくれるけど、私たちがね、尊敬の態度を自分の体に教えないといけないんです。この時代なんです。神様を尊敬する時代なんです。ですから、ひざまずいて祈るっていうのは、人は見てないとき、かっこつけるんではなくて、誰も見てないときに、自分の訓練として、もう頭を下げて、ひざまずいて、そして祈ることが大事なんですね。神様を尊敬するって、これが、ファミリーの土台だし、国の土台なんですね。昔の日本強かった理由っていうのは、神様に対する考え方間違えてたんだけれども、その尊敬があったんですよ。ですから、しっかりしたもんがあったんですけれども、今度それがなくなってしまってるので、今度は代わりのものがないので大変なことになってるんですね。ですから私たちの毎日の生活の中で尊敬を見せるって。ですから朝起きた時にひざまずいて祈るとか、そういうような、もちろん、ベッドの中で祈るのも、もうそれもいいんだけれども、自分に尊敬しますっていう態度が非常に大事だと思うんですね。献金もそうなんですね。1割献金するっていうのは神様貧乏だからじゃないんですよ。神様困ってるからお願いだから1割ぐらいで、そういうような弱い人じゃないんですよ。けど尊敬見せる方法なんです。そうやって私は神様をあなたを尊敬します、すべてのもらったもの、あなたから来ていると信じていますので、それを表現する方法はこの部分をあなたにあげますっていう、そういう尊敬なんですね。これを私たちがやらないといけないんです、今の時代で。2番は、人間関係の中で忠実になる。このね、ちょっと嫌になったから縁切るとか、それをやるとね、自分の将来をダメにしているわけなんですね。ですから問題あったら、それを乗り越えた気持ちで、もう乗り越えようと思って、やるっていう、これが非常に大事なんですね。揉めてても諦めないって。今は難しいけれども、いつかこれをもううまく仲直りして、そして関係を強めるって、そのような性格を私たちに、教えないといけないんですね。どんなことあっても、この人たちを大事にする。どんなことを言われても、もう家族を大事にするって、そのようなものが今枯れていってるので、私たちがそれを育たないといけないんじゃないかなと思っていますね。3番目は、心からのコミュニケーションを取ることなんですね。そして自分の生活の中に、与えられた大事な人たちとコミュニケーション、毎日ハートからコミュニケーションを取ることなんですね。そしてそれをやると、結婚の準備しているようなものなんですね。そしてもう結婚してたら、今度その結婚を強めるようなことになりますね。ですからハートからのコミュニケーションを取ることなんですね。そしてもし、いや私が家族がいないんですっていう方がいるんだったら、神の家族を自分の家族にする時代だと思いますね。 神戸でもあちこち、孤児院があります。そしてあの個人の歴史を遡って調べると、どこで始まったっていうと、教会で始まったんですよ。世界で歴史の中に遡って調べると、何が起きたっていうと、ローマ帝国がものすごく強くなってしまって、そしていろんな国を倒して支配するようになって、けど今度は金持ちになったから日本みたいにたるんでしまったんですよ。そしてもう前はものすごいお父さんというのはしっかりした存在やったんだけれども、あの毎日も飲み会とかそういうようなあのお父さんが増えてしまって、家族が崩れてしまったんですね。そして家族がくるあの崩れてしまったから、もう親がいない子供とかいろんな問題が出てきて、そしてその人たちがどうしたっていうと、教会が自分の家族になったんです。そしてそこで支えられて、そこで愛をもらって、自己価値が神様からもらって、そして神の家族の中にあのそのそっから価値をもらって、そしてやっていけたっていうような時代が昔あったんですね。そして今の時代もそこまで来てるんではないかなと思うんですね。昭和時代の教会はよくこのような会話、兄弟姉妹とか、あのそういうような言葉あったんだけど、それはある意味演技だったんですね。日曜日だけで、兄弟、なんかね、なんか神の家族のいろんな歌あったんだけど、もう日曜日終わったらあばよっていう、もうね、あのそれはなんかキリスト教の文化でね、神の家族とか、そうけどね、そういうようなもんあったんですけどね、今本格的ですよ。もう家族にならないといけない。どんどんどんどん社会が崩れていってるので、私たちが神の家族、そして神の家族は口先だよではなくて、本当に命かけお互いを大事にする、育てていくって、その時代に入っていってると思うんですね。もう一つ私たちができるというのは、あのセックスっていうのはもともと神様が作ったものなんですね。そしてそれは夫婦の中で一番親しい絆を表現するようなものだったんですね。それで私たちのイメージももう変えないといけないんです。ポルノの世界から洗脳されているような汚いようなイメージを掘って、そしてセックスっていうのは夫婦の中ではいいことなんだ、清いものなんだ、あったかいものなんだ、安心できるようなもの、それが変わらないといけないんです。そして今は例えば映画の中でラブシーンとかね、そういうセックスを見せるような映画いくらでもあるんだけど、夫婦でそういうのやってるの見たことありますか？ないでしょ、ね、ないね。変なイメージしか出してないんですね。結婚以外の、ね、健康な夫婦関係って映画で見ないね。ですから私たち の考え方ももうリセットしないといけないんです。セックスっていうのはやらしい汚いものではなくて、神様が作った大事な愛の見せる表現する方法なんだ。それはやらしいものではない、汚いものではない、神様のが作った素晴らしいものなんです。そしてそれ通してその男性と女性は表現しているのは、一生私はあなたを大事にしますっていうような表現って、これが私たちの心の中に入れないといけないんです。それがなくなってるから今三宮変なことになってるんです。どこ行ってもおかしくなってるんです。そして結婚しててもそういう関係が取れなくなってるようなものが多いんですね。今の結婚では3割全くそういう関係持ってないんです。今の結婚で日本では3割全くそういうのないんです。そしてやっぱり結婚夫婦は兄弟みたいなもんやなっていうもんになってしまってるんですね。 それはどうしてかというと、ポルノに影響されているの。汚いものになってしまっている。ですからそういうようなものが入ってきているんですね。ですから私たちもそれをもう一度自分の頭を清めて、これはやらしい、ね、下品とかそういうのではなくて、夫婦の中では恥ずかしいようなものではなくて、大切な愛を表現する方法で絆を強めるようなものにもう一度戻さないといけないんですね。考え方を変えないといけないんですね。もう一つはやっぱり自分ばっかりを考えるんではなくて、もう犠牲の愛を自分の中に育てないといけないんです、ね、疲れてるけど助けてあげる、本当はしんどいんだけれども神様から祈って力もらって手伝うとか、そういうものが私たちの中に育てていかないといけないと思います、ですから皆さんはどうでしょうか。誰を助けているのでしょうか。自分ばっかり考えているのでしょうか。自分ばっかり考えているんだったらもう一回反省して、じゃあどうやってその帰ってこなくても助けるっていうような、神の愛は犠牲の愛をどうやって表現できる、誰を助けようって考えないといけないと思いますね。そしてそれをその力を自分の中に作っていかないとダメだと思います、もう一つはそして箴言の、5章に最初に入ってたんだけれども、私の言葉を聞きなさいっていうことがあって、お父さんの立場として言ってるんですけれども、私たちも、そういう誰かを育たないといけないような、立派な人になっていけないといけないんですね。誰かを助けないとっていう、そういう親役、お母さん役、お父さん役、そういうような人が今いないから社会がめちゃくちゃになってるんですね。愛に基づいた力強い育ち方、安定した育ち方、そのようなものが私たちがするべきやと思うんですね。ですからお父さんもいませんっていう人だったら、代わりの、先輩みたいな、本当に尊敬できる、神様と親しい関係を持っているそういう先輩が誰でも必要なんですね。来週4時の礼拝、私のお父さんはもう若い時に亡くなりました、そして今は、その代わりになっている方は、何人かが神様を送ってくれたんだけれども、来週来ます。ラルフ・モア、ホープチャペル のハワイ4時の礼拝でメッセージしてくれると思いますけれども、やっぱり、毎日関わってたらしんどい人かなと思うですから、最初は1週間に1回ぐらい、連絡していろいろ自分の悩み言ったり励ましをもらって知恵をもらったりしてたんだけれども、だんだんそれが減っていって、1ヶ月に1回になって、そして、今は1年に1回になってるんですね。そして今度は前だったら、ほとんど私聞いてる方だったんです。あ、そうですかって、この場合はどうしますかとか、そしてもうメモを出してきて、いや私これでちょっと引っかかってるんだけどどう思うのでしょうかとか、そういうパターンだったんだけれども、今になると、お互いの励ましになっているようなものなんですね。そして今になるとそういう、2人の時間でいろんな私の方に質問してくるの、これはどう思うとか、そして本当は健康の親子関係そうなるべきなんですよ、ね、お父さんが70、80歳になってしまった時に今度は自分の息子、娘を尊敬する。そして今度は分からない分が教えてもらうって、お互い教える、お互い支えるっていうようなものになるべきなんですね。ですから私たちがそういうような先輩、愛に基づいて説いたような教え方、これが非常に大事なんです。 そして、この前も あるドキュメントを見ててものすごい素晴らしい、これから日本にこの映画来たらいいなと思うんですけれども、あのバックっていうあの映画で、そしてその映画の中で今これ本当の話なんだけれども、ものすごい馬とうまく通じるようなあの方がいるんです。アメリカでバックさんっていう人なんだけれども、その人を暴れてるような馬を何分以内に通じておとなしくすることができる。そして何でもしてくれるよ。だから本当にもう人間が乗ったことないような馬をやり取りしてあっという間に乗れるの。そしてどうしてそれができるっていうと、その男性の方バックさんっていうのは子供の時に暴力ばっかり毎日ボコボコボコボコにされて恐れの環境で育てられたんですね。そしてもうめちゃくちゃな若い男性になってたんだけれども、とうとう自分の家庭があんまりにも危険なとこだったから、里親のとこに送られたんですね。そしてその里親がものすごい素晴らしい、お役所さん夫婦だったんですね。そして安定した形で愛を見せて、そして今度はこの子が馬が大好きだなっていうことを分かったから、じゃあ馬と関わるようにして、そして今度馬と通じるような素晴らしいような職業を今やってるんですね。そしてそのドキュメントで言ってたんだけれども、その里親がいなかったら私の人生が終わってたと思う。それでって。けどそういう人がいてくれた、そういうようなママ、そういうようなパパが代わりにいたから、代わりになってくれたから、ですから私の人生がなんとかやってきましたって。そしてそれがなかったら、そういうような人がいなかったら私がもう若い時にも死んでると思いますって言ってたんですね。私たちそのような安定した愛に基づいたしっかりした育ち方、私たち全員がいるんです。ですからそのような、先輩、愛に基づいたような先輩っていうお父さんみたい、お母さんみたいな人が私たち全員必要ですので、これから教会もそのような関係持つことできないとダメだと思います。特に今の時代見てると、今の社会見てると、そのような関係が必要だと思います。私も必要なんですので、本当に必要なんですね。それでそうすると私たちが自分の傷から離れ、新しい人生を築くことができると思いますね。そして自分はそういう人がいないんだと思ったら、じゃあ今度は学び、いろんなことを学びな、積極的に、学んでいって、そして自分より弱っている、自分より困っている人を育ててみてください。そしてその育ちとして自分の傷も癒されると思います。自分がなかったようなものがその若い人に与えているわけだから、その中にも癒しが、自分の心の癒しの中にもあるんじゃないかなと思います。ですから今日もいっぱいいろんな話をしたんですけれども、本当に私たちは今大変な時代に入っているんです。そしてこの社会の問題の一部になるのか、この社会の癒しになるのか、私はこの社会の一つの癒しのものになりたいと思っています。皆様どうでしょうか。じゃあもう一度早く言います。第一、自分の人生の中で神様を尊敬する、尊敬見せる、これが大事、これが土台なんです。2番、忠実さを育つ、自分の中に育つ、誰か嫌なこと言われたら縁切るんではなくて、もうどんなことあっても諦めないっていうような、そういうような自分を育てていくって。3番目、毎日誰かと心からコミュニケーションを取る、機会ではなくて、変な商売に頼るんではなくて、誰かとその親しい 関係、コミュニケーションを取ること、する、4番目、そして自分そのセックスに対する考え方がどこまで変なものに影響されているのか、正直に見て、そして今度新しいイメージを入れることが大事だと思います。それは神様が作ったもので、変なために変なものではなくて良い清いものなんだっていうような新しいイメージを入れる。5番、自己中を減らす。人を犠牲な力で、神の愛の力で人を助ける。少しずつ自分をそのような人になっていかないといけない。6番、愛に基づいたような先輩の考え方、ママみたいな人、パパみたいな人、そういうのを探す。それだけではなくて、自分はそのような人になっていく。自分だけもらう人ではなくて、与える人にならないといけない。ですから自分より困っている人がいれば、祈りながら、力もらいながら、その人の助けになっていくって、これも大事やと思います。そして、この6ポイントが私たちの社会がやってないので、ですから、めちゃくちゃなってるんですね。ですから私たちができるのは、まずこれを、この6ポイントを自分の中に育てていくっていうのは非常に大事だと思うんです。じゃあ祈りたいと思います。天父様、あなたの力がなければ何もできないので、本当にどうぞ私たちの心の中に働いてください。そしてまず第一、あなたを尊敬するような行動、自分のお金の使い方、自分の祈り方、自分が導きを探しているときに、いつもあなたと尊敬しながら動くことができますように、私たちを作り変えてください。お願いします。働いてください。そしてこの6ポイントが私たちが実行できますように働いてください。そして本当に私たち神の家族がこの社会の大きな励まし、大きな光になってきますようにお願いします。働いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。